GO! ロジロジ。
はい。シンガーソングライターの中川五郎と、そして南谷麻子が、路地を探索するという、ロジロジですね。去年、今年とすごく、旅の多い私たちなのでですよ。旅の空、今頃ね、五郎さんも。1月ですけれどもね、なんだか大阪行ったり、いろいろ行ってらっしゃるみたいですけれどもね、つい最近、東日本橋のパリドール、これは、何年か前に、3年ぐらい前だったかな、ロジロジーで発見した、隠れた喫茶店の名店ですけど、東日本橋にあるっていうか、たまり場なんですけれども、そこに私たちが久しぶりに訪れた際に集まっていた皆さんがですよ、五郎さんの受験生ブルースを、受験生ブルースというね、曲のね、作詞作曲者であったんですね、中川五郎は。それで、優先放送でリクエストしたんですね。作詞者だったのかな？作曲は違う人かもしれないな。まあ、その模様をちょっとまず聞いてみてください。
飯は来ないの？
じゃあ、来ますけど。
高校生かな？
その頃のそういう契約とかのシステムとか全然わかんないから。まあ、音楽出版社が半分取って、作詞作曲も半分ずつで、半分ずつというか、作曲は作曲した人に行って、作詞も半分ずつにしましょうみたいな感じだから。
懐かしいわ、この
曲。何言ってんの？大事な青春無駄にして、
優先であるっていうのが面白いですね。
何でも優先できるの。
すごいリクエストできるんだ。
付録もついております。
勉強ちっともしないで、こんな歌ばっかり歌ってるから。
面白いね。
本当
ですね。
パロディですよね、要するにね。
パロディ、
なんかも言葉の一つ一つ理屈じゃなくて、流れが良くて、うんっていう。わかるな。
すごいね。
はい、この日はですよ、なんか、テネシーワルツもね、その後リクエストしてくれてたみたいで、っていうのも、去年の、南谷麻子ライブで、なぜか南谷にテネシーワルツを、普段あんまり、人の曲歌うこと少ないんですけれども、自分のライブで。だけど、テネシーワルツをね、なんでか気に入って歌ってみたんですね。それで、パリドールのママさんが、テネシーワルツも、パティページかな、の、リクエストしてくれたんですけど、まあ、この受験生ブルースで中川五郎さんは、一躍時の人と、これ70年代かな、確か60年代か70年代に、時の人となったわけですけれども、その頃のなんだか、思い出を、その日はね、パリドールという喫茶店で、すごく周りに来ていた皆さんと、というのはきっとみんな同世代だったんでしょうね。私たちはちょっとオンタイムじゃないからわからないんですけれども、なんか、受験生ブルースという、音楽を通じて、みんながこう、一つになりながら話題を共有してたっていうのが、なんかいい風景だったなと思ってます。じゃあ、五郎さんに、今月のね、2曲目のご紹介をお願いしたいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。
去年の12月にフランスで出たアルバムで From Another World というアルバムで、これは世界各地のいろんなミュージシャンが、ミュージシャンといっても、まあ、民族音楽、伝統音楽のミュージシャンが自分たちの演奏スタイル、自分たちの言葉でボブ・ディランの歌を取り上げていて、で13曲入ってるんですけども、10曲ぐらいは聴いてもボブ・ディランの何の歌か分かんないというか、もう全然途中で、あ、これはあれだなとかね、たまに英語がパッと飛び出したりするときに初めて分かるんですけども、
自分の国の言葉でも歌っちゃってる。
全部その自分たちの言葉なんですよ。で、演奏スタイルも自分たちの楽器でやってるから、本当にもうジャケットとか見ないで聴いてると、はい、多分何の曲か分からない方が多いと思うんですけども、うんうん、でまあアフリカとかインドとかオーストラリアのアボリジニの人とか、あるいはアジアだとミャンマーとか、あと台湾とか、 あの本当にあとキューバとかね、あの、うん、いろんな人たちが演奏に参加してるんですけども、うん、その中ですごく僕面白いなと思ったのは、うん、インドのベンガル の, あのバウルってすごく有名なあのパーナダス・バウルっていう人とその息子のバピダス・バウルっていうバウル親子がやっているミスタータンバリンマンが、これ
笑ってるから、はい、そんなに面白い、
笑っちゃうほど面白いんで、はい、これをぜひ聞いてほしいと思います。
じゃあミスタータンバリンマン、
はい、
いや民族楽器のトントントントンっていうあの太鼓がすごい良かったな。ミスタータンバリマンですか？どこがって感じがしましたけれども、そこが面白かったな。五郎さんがおすすめしてくれた民族ね、楽器とか民族音楽やってる人によるボブ・ディランの、CD っていう、ボブ・ディランの曲を歌う CD っていうのから、ミスタータンバリマンをお届けしましたけれどもね、ボブ・ディランといえばですよ。あのね、お正月に高円寺のムーンストープというライブハウスで、博多から知り合いの中尾勝雄くんという人が歌いに来てたので、私ちょっと聞きに行ってきたんですけれどもね、それの、対バンをやっていた、グループがメキシコ音楽みたいなのやってて、そこに12弦ギターを弾く人がいてですね、その12弦ギターすごいなと思って見てたんですけれども、大団円の時に最後中尾勝雄くんはじめみんながじゃあ同じ曲で知ってる曲やろうよと言ってる時に出てきたのがね、ボブ・ディランがバンドというね、バンドとザ・バンドっていうバンドと一緒に、組んで活動をしていた何年間かがあるんだけども、その時にやっていたザ・ウェイトというね、もうみんなが知ってみんなが大合唱になっちゃうような、まあ私的にはチッとかいう感じで、なんだみんなで合唱しやがってみたいな、そんなような曲だったウェイトをやったんですけれども、ボブ・ディランって本当にこういろんな人に愛されていろんなところで歌われてるなと、まあザ・バンドもね、それから自分たちだけでも活動を始めて、ザ・バンドを好きな人もたくさんいて、私が時々、自分の音楽でピアノ弾いてもらってる坂下秀美さんというね、キーボード鍵盤奏者の人はザ・バンドが大好きでですよ。それでグリー・イン・ブルーっていうバンドを今ちょっと、ボーイの元ドラマーだった高橋誠さんという人と3人で、ギタリストの人と3人で坂下さんはバンドをやってるんだけれども、そこでもねバンドの曲をねもうやってるの。それで自分が歌ったりしてるので、そんな風にボブ・ディランの音楽はいろんな人にいろんな形でこう演奏されて、しかも日本でなんていう感じで、私はとっても羨ましいなと思って、ザ・ウェイトはいい曲だなとも思ったりして、まあそんなお正月を過ごしてたわけなんですけれどもね、後半は、去年長崎、まあ西九州をツアーして回った南谷がです、長崎と佐世保のちょうど、まあ、ど真ん中の半島の山奥に位置する温浴博物館という珍しい博物館に立ち寄った時の様子を、ちょっと聞いてみてください。
やっぱ初めて録音と、
いつも耳が悪くてですね、ボイスレコーダーが欲しかった。なんか音が捕まらないからですね。それだからエリさんは初めから人の喋り声だったんですね。だから今やるとメリさんの羊は演奏でなくて朗読だった。
ああですよね。
最初のレコーダー。うん、
音だけは聞いたこと
ある。というわけで、これが発明された10年後に、1887年にもうこっちが発明される。それドイツ版ベルリーナーって発明してエリソンに挑戦するわけです。頑張るもんだから両方頑張ってんだよ。戦う30年間ぐらいです。でこれ録音ってどういうことかって言ったら、これ老管レコードって言うんですよね。蜂蜜のように柔らかい状態で針接触して、ここで演奏したら、
あ、はいはいはい、
針が揺れる、柔らかいから溝をかく、その書いた溝をしっかり固めてなぞれば、
再生できるということです
ね。音になるという弦になったんですね。いやちょっとずれたんだと思います。
うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい
ってますね。ちょっとずれが激しいかも。で、これが発明された10年、こっちが発明されるわけですよ。ね。ちょっと以上のやつを簡単に言われても、これだけなの。
あ、それでもうまいですよね。
紙コップ、爪楊枝、針。
竹でもいいですもんね。
この手はうちにあった。
あった。
で、これ、針がなくて、俺は子供だったから、釘刺してたら怒られ
て。釘がダメですね。
うん、溝ができて。おお、すごいですね、そういうことなんだ。
これだけです、ここがここ、で、これがヒューッとこういうふうになってる、そっち側に広がってるんですね。
いやー、本当に音浴博物館ってね、もうどうしてこんなにあるのっていうぐらい、LP レコードが、まあそうですね、体育館ぐらいのところにずらっと並んでるんですよ。それで、そこで、もちろん種類分けをしてあってですよ。クラシックだ、映画音楽だ。まあでもそれは集めた人の趣味のものなので、私が探しているレコードとかはなかったりするんですけどね。だけど、まあとにかくすごい量の、そしてそれを、聞くための、なんていうの、音響装置がまた違う、蔵みたいなところに、まあそれも体育館風になってて、お客さんも入れるようになってるんですね。そこに、ぎっしり詰まっているわけです。本当だからそれ、佐世保から、まあ車じゃないと行かれないような、長崎と佐世保のちょうどど真ん中ぐらいの、半島にあったんですけれども、まあ、たまたま、一緒にいた佐世保のミュージシャンの英二君が、ここに一回行ってみようよっていうので、連れてってもらったからよかったようなものの、まあ、そんなに宣伝もしてないみたいなので、知る人ぞ知る。まあ、よく、道路走ってると、向こうの国道走ってると、音浴博物館こちらとかいう、こう行政のね、看板みたいなのは、出ているんですけれども、だけど、まあ、知らないと本当に行かないよねっていうようなところで、で、そこで、とても親切な案内人の方が、そこをね、もうくまなく案内してくれるので、時間がある時はね、ぜひ行ってみたらいいなと思うんですよ。まあ、そこで、そうだな、一日じゃもしかしたら、まあ、だからなんていうの、博物館とか美術館に行くようなつもりで、一日あってやっと全部見切れるかなっていうことですかね。レコードの他にもですよ、まあ、音響装置の他にも、その、集めた人が、最初に収集した人が集めたカメラとか、なんか、昭和っぽいものって言ったらいいのかな。そういうものがすごくたくさん、そこの、地域に集まっていて、そこで、まあ、小学校のね、廃校になった小学校の空き地を利用して、そこにいろいろなものを収納しているわけなんですけれども、まあ、みんなもし行けたら行ったらいいなと思いました。音浴博物館でした。